なんかね、このレジオのちょっともう特徴やって言っても、特徴というか癖ですね、私の。10分喋ろうと思うんですけど、まあこの時間いつももうちょっと作業する時間なんで、この朝の時間ってすごいやっぱりいいんですよ。ここがもう創作やなんかものを作ったりするもうメインの時間であり、一番こうピークなんですよね。もう気持ちよくこう作業ができる。なのになんかちょっとこうしゃべり始めるとこうエンジンがかかり、10分で収めようとしてたんが、やっぱこうついこう後編とか言ってこう2本目取ってしまう。これ毎回そうなんですよ。だからその1その2っていうのがこうねえ、これこう癖ですよね。癖だし、もっと言うならばこれ脳の仕組みなんですよね。なんかやり始めたことっていうのはね、やり始めてからこのやる気が出てきて、エンジンがかかり、こう、まあ、仕組みとして作業興奮っていう仕組みらしいんですよね。これやり始めるところ止まらなくなるっていう、これ脳の仕組みとしてあるらしいんですよね。やる前はもうよっこらしょっていう気分なんだけれども、やり始めるとなんか興奮してくる。でね、デジオって今私こう1週間に1回ぐらい、ペースとしては、まあ、最近はね、立て続けに行っておりますけれども、昔はこれ毎日やってたんですよ。昔はこれ毎日やってた。これ毎日やってると、よっこいしょっていう気分がもうなくなるんですよね。もう毎日の歯磨きと一緒です。もう時間が来たらやるみたいな。時間が空いたらただやるみたいなね。毎日やってるとそうなるんですよね。これもタスク化に成功してるわけですね。字をやるっていうことについてね。で、今は、こう1週間に1回、2週間に1回みたいなね、割合なんで、デジを取るときに、ちょっと今日は取ろうかなーって言って、よっこらしょっていう気分になるんですよね。で、それはそれで、1週間、あるいは2週間に1回のタスク、この習慣、っていうのが自分の中にできてるんで、さほどじゃないんですけれども、やっぱり毎日に比べるとちょっと負荷がかかるみたいなね、そういうこと。なので、体調壊したらタスクが乱れますよね。でね、1日ぐらいやったら大丈夫なんですよ、これ。脳は20時間ぐらいやったかな。1日やったかな、24時間やったかな。一回崩れるだけやったら脳は崩れたとみなさないんですよね。でも二日三日崩れると習慣が崩れていくんですよね。そういう実験っていうのがなんかまあ読んだことあります。これ。だから二日三日タスクが崩れたらやっぱりこう崩れ出す。そして元になかなか戻りにくいっていうのがあるんですよね。どうも脳みそは昨日やってたことの8割9割を真似してやろうとするっていう、昨日その前、その3日前1週間前みたいなね、その前の日に前日にやっていたこと以外のことをするときに脳は負荷がかかるっていうね、まあこういう仕組みがどうもありまして、だからこう習慣化に持っていくといちいちこのやる気を立ち上げなくていいっていうね、これはね、まあ論理的にはまあ、習慣化の論理はそうなんですけれども、やっぱ面白いなと思うのはね、人はやっぱ頭とやっぱ体、この体の言うことっていうのをね、なかなかやっぱ脳は聞けない部分あるんですよね。これね、だからまず脳で気づかんとダメなんですよね。その原理を。例えばなんかこう、新しいことをやり始める。やり始めるときに、これやらなあかんからやり始めるんですけれども、一日はやり始めても次の日に継続しない。これ大体ね。でもやる気があったら継続できる。 でもやる気って持たないんですよね。3日でだいたいやる気のエキスっていうのはあり、よほどあっても2、3週間で、徐々にこう徐々にっていうかやる気はなくなってしまう。やる気に頼っていると作業って進まないんですよね。でこれ頭の中では分かってもすぐにそういう体にはならない。だからこう習慣化を作るためにはきちっとこのノートなりなんか書き出してこれを毎日こうやるっていうことをチェックしないとダメなんですよね。夏の朝の夏休みの朝のラジオ体操の表みたいなのをねもう首にぶら下げてやるしかないですよ。まあ実際に首にぶら下げんでもいいんですけど、あのノートに書きゃいいんですけど、まあそういうことせんといけないですよね。だから夏休みのあの夏のこのラジオ体操もだから3日目ぐらいが一番大変なんですよ。で4日目も大変、5日目も大変。だけど2週間ぐらいしてきたらちょっと楽になって、3週間したらまあ習慣化していくっていうね。で習慣化したところで、ようやく習慣化したところで夏休みが終わってしまうっていうね。あれものすごい非効率なことをしてるんですよね。夏のラジオ体操のあれは今でもあるんかな、あれあります、地域とかどうでしょう。あれやっぱなんでしょう、やっぱもうちょっと本当は続けないとダメなんですよね。だから3週間とか1ヶ月で、ようやくこの習慣化してくるっていうね。まあこの習慣化していくその内容によって2週間でできるもの、3週間でできるもの、あるいはもう3ヶ月かかってもなかなか習慣化しないものっていろいろこう内容によって変わるみたいなんですが、まあ基本的に継続して同じ時間に同じことをするっていうことですよね。これをやっているといちいちやる気に頼らなくてもものってできるようになるっていう、体が先に覚えるんですよね。体が覚えてやるっていうね、この仕組み、これをね、これが分かるかどうかなんですよ。これを体験するかどうかなんですよね。続けてたら勝手に体がそのようになるっていう、これを創作に応用するっていうことを、このアーティストとか、もう名画を残す岡本太郎ってこれやってたんやと。だから朝なんや、だから太陽の塔なんやっていうね、起きた瞬間の形してますもん、太陽の塔ってね、こう沿ってね、体をね。まあ別にそれ岡本太郎がどこぞで言ったことでも何でもないですよ。別に岡本太郎論とかね、太陽の塔論でそんなの書いてるの見たことない。でも私はそう思ってます。これは実際にとし子さんに聞いた話ですね。とし子さんにやっぱり岡本太郎のライフスタイルってどんな感じやったんですかってやっぱ聞いた時に、やっぱり基本的にもう朝方やった、どんだけ夜飲み歩いて仲間とトークして朝帰明け方帰ってきても朝きっちりの時間に起き、作業してたと、創作してたと。だから岡本太郎の作品はほとんどこの午前中に出来上がってるっていうね、なんであんななんかこう気の触れたようなもう作品と、そしてその日なんていうパフォーマンス、あんなパフォーマンスしてるのにものすごいきっちりしてたっていう。だからこういう話すごくよく聞くんですよ。別にアーティストだけじゃなくて、音楽家も小説家もね、ああいうこう、まあ、三島由紀夫とかね、めっちゃめっちゃきっちり習慣化してたっていうね。まあ習慣化しない、習慣化の仕組みを知ってないとあんな筋肉にならないと思うんですけれども、習慣化したことからこそああいう筋トレができてあんな筋肉になったと思うんですよね、三島由紀夫ね。そういう意味じゃね、習慣化の一番すごいのってやっぱボディービルダーやと思うんですよね。あれもうどんだけ準備したかっていうスポーツですよね、あれ。だってスポーツの大会でもうその場で筋肉できないですからね。もうどんだけ今まで自分がこうタスクをこなしたかっていうタスク競技なんですよ、ボディービルっていうのは。まあ、ここもうちょっと私今研究してるんですけれども、 スポーツの中でもすごい特殊な、もう最高タスク、最高メニューの、なんかそれなんですね。まあ、好き嫌いはちょっと置いといて。さて、もうちょっとお時間になったんでね、私もちょっとね、体ももうポカポカになったし、作業に移りたいんで、ちょっとまとめて話しますとですね、非常にこう、温かいね、心が温まる、メールをこう、いただいて、体調を崩されてね、まあ、ここはもう本当にお大事に、この季節、季節柄ですね、体調壊しがちですからね、タスクも同時に壊れてしまう、その立て直し方。さて、検索してほしいんですが、立て直し方はね、もうこれも徐々に結構、まあまあ、ここで、ここで言うてしまうのもあれですけど、もうこれ、やってれば、簡単に立て直すことできますよ。あとね、そんなね、崩れたらダメっていうふうに思わないでいいんですよね。別にね。タスク崩れたから心も崩れるっていうね。まあ、タスク崩れたりブレたりすることこれはもうあるんで、そんなものはね。別にどうでもいいんです、そんなことね。淡々とまた、体と同時に立ち上げたらいい。で、まあ、このタスク、こうやって喋ってる、このデジ上で喋ってる、そのなんか創作のこのタスクってどういうことやっていうことで、私もうネットにこれまとめてアップしてるんで、ぜひともこの検索で、朝の、創作メソッド、もう一回言います。朝の創作メソッド、朝っていうのは漢字ね、朝ので、創作も漢字、メソッドカタカナで検索していただけますとですね、このまとめたもの、まあ、ブログみたいな形で、まとまってあるので、そこちょっと一回、一読していただけたら、そんな文章長くないです。ちゃんと、読みやすいようにまとめておりますので、見ていただけたらなと思っておりますね。メールありがとうございました。そして、聞いている皆様、メール、書いていいんですよ。送っていいです。人に手紙を送る時間なんてすごくね、気持ちいいですよ。もらう方も気持ちいいし、書く時間なんて非常にこの贅沢な時間です。それではまた。